はい、こんにちは、荒垣です。今回もまた音声でお伝えしたいと思います。今回はですね、ちょっと恥ずかしい話になるんですけれども、ぜひ聞いてください。今回お伝えするのは、何十年も続いていた私の飲酒ですね。これがピタリとやめられた理由ということでお伝えしたいと思います。私とね、なんかこう、直接こうプライベートで面識のある方はご存知かもしれないんですけれども、すごい僕お酒が好きなんですね。で、まあ、とにかく昼間というか、もう朝から仕事はしているんですけれども、早朝から夜までこう頑張って仕事をして、夜こう晩酌をするのがもう僕の最高の喜びで、はい。このような生活をもう何十年もしているわけなんです。で、ほとんどもう休肝日もなくですね、飲んでるんですけれども、自分の中ではね、これ体に良くないよなっていうのは分かってるんですね。で、なんかこう嬉しいことがあったり、それから楽しいことがあるとついつい飲みすぎちゃって、翌日なんかこうちょっと気分が優れなかったりですね、ベストなパフォーマンスが出せない時もあったので、これじゃいかんよなということはあったんですけれども、やっぱりついつい飲んじゃうというですね、もう完全にだから悪い習慣になってたんですね。それはもう本当にもう100も承知だったんですけれども、なかなかやめることができませんでした。で、最近といって、まあ先月からなんですけど、平日はもう酒を全く飲まないようになりました。それもですね、なんかこう、いやもう絶対に飲まないから、意地になってこうやめてるというよりは、週末はね、また少し飲んだりするんですけど、平日、月曜日から金曜日までは飲まないと決めて、今それが続いています。全然大変ということもなく、自然にすんなりピタリとやめられたんですけれども、よくね、完全に禁酒するとか、完全にこう禁煙するってなると、逆にやめられないっていう話があって、僕も週末それで飲んではいるんですけれども、実はこの、ある種こう、ゆるりとですね、禁酒できたのが、この成功できた秘訣ではないんですね。実は、ある人から、まあ、やんわりと指摘されたのが原因だったんです。ある人っていうのは、特別こう、めちゃくちゃこう、仲がいいとか、親交があるわけではないんですけど、かといってですね、全然、赤の他人っていうほどでもないという距離感の方なんですけど、その方からやんわりとですね、まあ、こんなんじゃダメですよねっていうことを言われたんですね。これね、結構、ダメージありました。心の中にですね、バーンとダメージきました。例えば、親しい人とか、僕をよく知ってる人が、いや、あんまりさ、そんな酒飲んだらダメだよとかって言うとね、まだ分かれるんですけども、僕のことをそんなに知らない方がですね、にこう、たしなめられるとですね、ものすごい本当に、ダメージありました。で、それがあったんで、まあ、これもタイミングなんで、もうお酒平日ぐらいもう飲むのやめようかなと。もう十分すぎるぐらい飲んだだろうと、なんか自分の中でスーッと腑に落ちたんですね。で、それから、まあ、失敗しないようにですね、失敗しないように、妻にですね、まあ、もう、ちょっと平日は飲まないように決めたんで、で、そう、コミットメントしてですね、後戻りできないような形を作ってやったんですけども、それがもう今、3週間目かな、続いてます。で、全然苦しくないです。その間も、お酒飲みたいな、とこう、なんかこう、変なし、禁断症状みたいなものも一切なくですね、アル中かお前って言われそうですけど、そういったものも一切なく、今まで酒飲んでた分ですね、お茶を飲んでですね、ノンカフェインのお茶を飲んで、過ごしているんですけれども、まあ、おかげでですね、今まで夕食食べた後はもう自分のリラックスタイムということで、晩酌して、ゆっくりしてたんですけども、夕食食べた後もですね、少しこう仕事をしたり、読書をしたりということに回せてですね、本当にもう生まれ変わったようにですね、今気分が優れているんですけども、翌朝ももちろん二日酔いもないですし、気分はすっきりですし。ただね、すごい不思議なことに、なんだろう。お酒飲まない、これちょっと変な話なんですけどね、お酒飲まない方が、 夜中にトイレ行くのはお茶のせいなのかなと、それが結構気になってはいるんですけれども、とにかくあんなに長い間悪い習慣として続いていたお酒を飲むという習慣をピタリとやめることができました。で、今回はまあそのある意味僕のお酒をやめるというコミットメントを皆さんにも承認となって聞いていただくという一面があるんですけども、何が言いたいかっていうとですね、どんなまあその親しい人の言葉よりもある意味こうそのある程度距離感のある人から客観的に言われることがものすごく効くんだなというのを体感したんですね。ですからこれはもしかしたらいろんなことにこう共通することなんじゃないかなって最近すごい考えてます。例えば子育てもそうですよね。身近な親とかに子供がこうなんかギャンギャン言われるとすっごい反発するんですけども、例えば部活のコーチに言われたとか塾の先生に言われたとかになると意外とこうスッと聞いたりすることってあるじゃないですか。それもやっぱり僕が体験した今回のと同じ感じじゃないかと思うんですね。ある程度の、まあ、離れた距離感の関係性の人がですね、客観的に言うとアドバイスするとかですね指摘すると、それはかなりこう響くっていうことですね。多分それはやっぱり関係性が近すぎるといろんなこう感情が入ってるんで入ってるし、生じくいろいろまあ理解し合ってるところもあるので、場合によってはその軽く流しちゃうことができるのかもしれないですけど、あまりその関係性のない人からですね、そういうなんだろう指摘やアドバイスをされるとですね、実はかなり答えるということが今回共通してるんじゃないかなと思います。ですからですね、本当に客観的なことを伝えていただくアドバイスとかしてくれる人は本当にありがたいなって思うんですね。僕もだから今回この禁酒のですねきっかけを作ってくれた知人の方には言葉には出していないですけれども、ものすごく今感謝してます。で、こういう感じで禁酒で今やってますよっていうことをですね、これもまたコミットメントかも込めてですね、その方にお伝えして、それはすごいいいことですねってこうリアクションしてもらったんですけれども、いや僕がね自分で言うのもなんですけど、お酒をこうやってやめられる日が来るなんてっていうのがですね、すごい自分でも信じられないです。で、今回のまとめなんかすごい、プライベートの話が混ざってですね意味わからないかもしれないですけど、客観的な意見をですね言っていただく、そのある程度こう関係性があんまり近くない人からそういったアドバイスはものすごい大切だなっていうことですね。で、あまりこうガチガチにですね決めて、もう完全にもうこれから一生酒飲まないとかですね、これから一生タバコ吸わないとか、これから一生何々をしないとかですね、逆にこれからずっと何々するとかって決めちゃうと、やっぱり息苦しくなっちゃうし継続できない大きな理由となるので、まあ、ある意味少しゆるーくですねやっていくっていうことも大事じゃないかなと思います。はい、今回は、何十年も続いていた飲酒をですねピタリとやめられた理由ということでお伝えしました。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。